今晩恵みをいただく御言葉は第一手元の手紙の5章1節から16節までです。週の半ば水曜日の、夕べは、毎回第一手元の方から、公開説教をしております。第一手元の5章、1節から16節、それでは初めに、1節と2節を宣言いたします。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年を取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられるあなたがこの夕べも私たちに御言葉を通して迫ってくださることを覚え感謝いたします。どうか今御言葉なる主、あなたが私たちに今必要な命の言葉を私たちに届けてくださいますように、取り次ぐしもべの唇を清め、また一人一人の耳を清めてください。我らともども今あなたの命に余すところなく預かり尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第一手元の手紙を、いよいよ5章の方に入っていきました。この手元の手紙は、牧会書簡というふうに呼ばれており、特に、教会の中の、それも、牧会者の立場にある人々、教会を、統率するそういう、人々に対する、その、いろいろな有益な教えや戒めがこの第一手元の、第二手元の方にもそうです、含められております。ですから特に教会の指導者、また牧会者たち、また監督執事、その人たちに対する、手紙であるんですけども、パウロが手元に記しました。で、この手元は当時エフェソの教会の、牧会を、しておりました。でそこにおけるその牧会のコツを、パウロが伝授しているのが、この第一テモテの手紙なんですけども、特にこの5章のところにおいては、その牧会する上での注意点が、記されております。教会の中にはいろいろな人が、来ます。いろんな人種、老若男女、当時も、エペソ、国際的な都市でしたから、いろんな国々の、人々も、来ておりました。でその上で、そのような教会を、牧会する上で、パウロはテモテに、まず、何を言ったか。まず一節では、年寄りを叱ってはいけません。二番目に若い人たちに、孝行しなさい。で3番目に年を取った婦人たちには、で4番目には若い女たちには、ですから年齢、年代別に、こういう、生徒たちにはこのように、接しなさい言うんですけども、で共通していることは本当に神の家族に対して、対応するように、そのように、教会の兄弟姉妹に対しては、そのような心構えでいなさい、年寄りを叱ってはいけませんって、むしろ父親に対するように勧めなさい。年を取った、年を召した方、彼らに対して、叱るような、ことが起きた場合、そのような場合においては、叱らなくてはならないようなこと、そのような時は、怒りとか、強い言葉、力づくとかそういったことではなく、むしろ父親に対するように勧めるということを、しなさい、パウロは言います。また次に若い人たちには兄弟に対するように、とあります。ですから、主にあって、兄弟姉妹に対するように、ですから、奴隷、とか、主従関係とか、そういった形ではなく、むしろ兄弟に、接するように、しなさい。で2節や年を取った婦人たちには母親に対するように、同様ですね。それから、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように、若い女性に対して、若い手元、 やはり何かしらの、間違ったような目で見てしまうようなところが若い男性にはありますけども、しかしそのようなことが一切ない、本当に思いによっても考え方によっても純粋で混じり気がない心を持って姉妹に対して接するように、そのようにして進めなさい。ですから進めをすることによっては老若男女に対してこのような形で進めなさいということですね。もちろん教会の中においては、時には叱責をすることも、必要です、けれどもそのような場面においても、怒りとか、あるいはそねみとか、あるいは感情的になること、によってではなく、むしろ、兄弟姉妹に接するような形で進めなさい、というのが、一節二節です。でそして3節からですね16節までの、結構長い部分においてはやもめに対しては、このように接しなさい、結構長い文面が、やもめに対して割かれております。3節で、やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい、本当のやもめというふうに書いてあるからには、本当のやもめと、本当ならぬやもめが、分けられるんですね。この本当の、これギリシャ語ではオントゥスと言います。オントゥス、本当と、ちょっと発音が似てますね。ホントス、ギリシャ語はオントゥス、本当じゃないですよ。オントゥス、これ真の、あるいは本物の、まごうことなき、そういう意味が、このオントゥスですね。ヤモメの中で、オントゥス、真の混じり気のないヤモメ、オントゥス、アイウエオのオ、これが正しいギリシャ語ですね。本当のは日本語ですね。すいません、紛らしいことを言ってしまいました。オントゥス、オントゥス、オントゥス、アイウエオのオ、オントゥスです。でこのヤモメの中でも、オントゥスのヤモメ、真のヤモメを敬いなさい、で真のヤモメでないヤモメがこの4節以降に記されております。しかしもしヤモメに子供か孫かがいるなら、まずこれらの者に自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。あまね、あめ、ね、これでヤモメの中においても、本当にヤモメを敬う。でもしヤモメの中に子供か孫が、要するに身内の者が、喫煙の者がいるとするならば、その人たちに、このヤモメの子供あるいは孫に、このヤモメの世話をさせて、そして、なぜならそれが神に喜ばれることだからですね。親の恩に報いる習慣をつけさせること、これが神に喜ばれることだからです。だから、むしろ逆に言えば親の恩に子供が報いないで、それで、息子娘がいるにもかかわらず、このヤモメの世話を、自分で見ないで、教会に任せきり、これは神に喜ばれないこと、むしろ神に喜ばれることはしっかりと血縁の、親の恩に報いるということ、これが、神に喜ばれることですから、自分の家の者に敬意を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。ここに実はなぜならというギリシャ語、ガルというギリシャ語が挟まってるんですね。なぜならそれが神に喜ばれることだから、神に喜ばれることをするために、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい、ということです。で5節にも、本当のヤモメ、オントゥス、本当のヤモメで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、これが本当のヤモメの定義です。本当のヤモメというものは、本当に身寄りがない人で、そして身寄りがないゆえにもう望みを神にしか置けないんですね。神だけ望みを置いて昼となく夜となく絶えず神様に願いと祈りを捧げている、これが本当のヤモメです。そのようなご婦人、確かにおります。本当に神様だけに望みを置いて、もう昼も 夜も祈祷会に参加して、そして、祈りを捧げる、そのような、女性こそが本当のヤモメで、 しかし逆に6節では、ね、自堕落な生活をしているヤモメの、ね、話が出てきます。自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい、でそれで、まあ、この、これらのことが、まあ、それが、ね、以降8節以降続くんですけれども、でこの7節の彼女たちがってあるんですけれども、この原文ギリシャ語では、ね、これ中性形なんですね。ですから彼ら、ね、ですから男性も、ね、女性にしても、ね、そのような彼ら、ね、自堕落な生活をしているそういう人々はもう生きてはいても死んだようなもの、ね、そうした彼らがそしりを受けることがないように、ね、でそれで、まあ、これらのことを命じなさい、ね、でそれで、まず8節以降に、ね、特に親族の者が、ね、こうした彼らの面倒を見る、ということを、ね、習慣づけさせるということ、ね、親がいるのに、ね、あるいは、ね、面倒を見るべき親、面倒を見るべき子供がいるにもかかわらずそうした育児を放棄したり、あるいは、ね、その親の面倒を見ることを放棄してそれを教会に丸投げする、ね、これは神様に喜ばれないことですから、しかしそういうことではなく、ね、本当にまず、ね、親子関係がいるのであるならば、ね、親を敬うという、ね、この実会の、ね、人間関係における最も基本的な、ね、戒め、ね、あなたの父母を敬いなさい、ね、それを、ね、実践させなさいということですね。それで8節では、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるならその人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。ね、ですからキリスト教と呼ばれる人々、ね、クリスチャンと呼ばれる人々の中で、ね、自分の親族家族がいるにもかかわらず、ね、面倒を見ない、ね、むしろその人を、ね、捨てて去ってしまっているとするならば、その人は信仰を捨てていてむしろ不信者よりも悪いのですとパウロは言います。ですから本当にしっかりと親族の面倒を見てあげるということ、これが本当に信仰の家族に、まあ、信仰を持った、ね、人々のその家族に対してしっかりと面倒を見るということが、これが本当にまず基本のことなんですね。でそして、9節においてやもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく一人の夫の妻であった人でというふうに、この続いているんですけども、ね、やもめとして登録をする人、ね、やもめとして名簿に載せる人というものがあります。ね、これどういうことか。これ、教会の中において養うべき、ね、人ですね。やもめというものは、ね、身寄りがないです。ね、そして、もう、ね、年を、ね、召してしまうと働くことはできない。そういう、ね、身寄りがない女性を、ね、教会が面倒を見るためのやもめとしての名簿登録をする、その、ね、基準が、まあ、この9節以降に書いてあるんですね。やもめとして名簿に載せる、ね、この名簿に載せる、ギリシャ語ではカタレゴと言います。カタレゴ、ね、このカタレゴ、ね、これの名詞形が、カタロゴス、ね、カタという言葉とロゴス、ね、2つに分けられるんですけど、このカタロゴス、これ、ね、現在でいうところのカタログ、ね、ありますね。商品カタログとか、それの原型になった言葉がこのカタレゴ、ね、ヤモメとして、ですから名簿に載せる、カタログに載せる、ね、教会の中においてこの女性は教会が面倒を見ますという、ね、その、名簿として載せる、そのような女性は、ね、まず次のようであるべきだ、ね、この9節以降にあります。すなわち、60歳未満の人でなく一人の夫の妻であった人で、まず年齢制限がありますね。60歳未満ではない、そして一人の夫の妻であった人、ですから、ね、しっかりと、なんか多数の、ね、男性に、ね、そういった、ね、そういった、ね、過去が、ね、ない人、そして、ね、10節、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て旅人をもてなし生徒の足を洗い困っている人を助けすべての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤモメは断りなさい。 というのは彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですからこのやもめとしてその名簿に載せる人、それはまず60歳未満ではない人、一人の夫の妻であった人、そして良い行いによって認められている人、どんな良い行いを持っているやもめであるか、やもめといってもいろいろおりますけれども、しかし特に教会の名簿として載せるべき人というのは、すなわち子供を育て、子育てを育児放棄をした女性ではダメですね。また旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、全ての良い技に努め励んだ人、このような人がこの教会が名簿に載せるべきやもめの人のそのリストです。そして11節で若いやもめは断りなさいとあります。何について断るか、この名簿、やもめ名簿に登録することについて断りなさいということですね。教会が本当に養うべきやもめというものは、このような本当にこの10節に記されているようなその性質を備えた人、それがこの教会のやもめに登録するべき人です。でむしろ若いやもめはいろいろな情欲に惹かれると結婚したがって、それで初めの誓いを捨てたという非難を受けることになる。さらにそのような行いが悪いままで教会が養って金銭的にも食事においても何の不自由なくしてしまうと暇ができるんですね。で元から素行が良くない人が暇ができると何をするか、この13節の怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまでも話します、このようなことを、もうただ、仕事をしない、時間ができた、それで時間ができたから、家々をあちらこちらと遊び歩いて、そしてあっちに行っては噂話をしたり、いらないおせっかいをしてしまって、そして話してはいけないようなことを、話して、それで、兄弟姉妹の間の仲違いのもとに、なってしまったり、そういうことになってしまったり、そういうことをするから、だからこういう若いやもめは、断りなさい。むしろそういう人たちは、この14節にある通りに、ですから私が願うのは、若いやもめは結婚し子供を産み家庭を治め反対者にそしる機会を与えないことです。というのはすでに道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです。ですから若いやもめ、若くして旦那さんに知られた女性は、また再び結婚をして、そして子供を産んで、しっかりと家庭を構築して、そして自分の夫を愛し夫に仕え、そして子供を産んで子供を育て、そのようにして家族をしっかりと構築して、そのようにして命の産んで増えて地に満ちていくこというこのことをしっかりとしなさいって、そのようにして、するのは反対者にそしる機会を与えないことですって、あります。何を若い女性が何も全部、そのように、自堕落な生活に陥るわけではありません。ただ、この15節に書いてありますのは、もうというのはすでに、道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです、このものこれ複数形で、そして女性形なんですね。ですからもうすでにある女性たちは道を踏み外してサタンの後についていってしまった、そのようなことがありがちだから、だから、しっかりと、このパウロが願うことを、中央節では、願うのはってありますね。命令ではないんです。願うのは若いやもめは結婚して子供を産んで、家庭を治めるように、そのようにしていきなさいって、あります。パウロは、ただ、コリントの手紙の方では、男性も、女性も、本当は、互いに、しっかりと、自分の身を清く 潔白に保って私のようにしていることを、ね、望みます、ね、要するにパウロ独身でした、ねまあ、生涯独身でしたから、ねパウロが、ね、私のように、ね、しっかりと、ね、主に対する純潔を保って、ね、いなさい。ただし、ね、その、ね、情欲に駆られるようなことで、ね、あるならばそういう人は結婚しなさい、ね、あのコリント書においてパウロが、ね、進めております。ですから何にしても、ね、自分をきちんと主に対して、ね、純潔を保ち自分を制することができる人は、ね、しっかりと、ね、自分の身を、ね、ただ主にだけ捧げ、ね、ておりなさい、ね、というのは結婚したら、ね、もう心が、ね、分割してしまうんですね。あの世のことに対して、ね、また神のことに対して結婚前は神さんに対して純粋を、ね、保っていたんですけどしかし結婚したら、ね、この相手のこと、ね、旦那さんのこと、妻のことに、ね、心が奪われて、ね、心に二分化してしまうから、だから、ね、パウロが願うことは、ね、私のようにしていられる、入れられれば、ね、そのようにしなさい、ね、しっかりと、ね、独身して死に対して、貫きなさい。まあ、しかし、ね、パウロは、ね、結婚することも、ね、進めております。いずれにしても、すべては、ね、主の秩序をしっかりと保っておりなさいということですね。独身して主の秩序を保っていられないならば結婚しなさい、ねもし独身して主に対する、ね締結を守り続けられるのであるならばそのようにしているのがより優れたことですよ、ねパウロは、ね、コリントの書の方において、ね進めております。で、最後にこの16節、もし信者である婦人の身内にヤモメがいたらその人がそのヤモメを助け教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。アーメン。で、この信者の命中の、ね、うちに、ね、ヤモメがいるとするならば、ね何でもかんでも、ね、教会に、ということではなくむしろその、ね、信者である身内の人が、ね、しっかりとそのヤモメの、お世話をしてあげなさい。教会も、まあ、無限に、人を助けられるというところではありません、ね、人を助けるには、ね、経済的なあるいは、時間的エネルギーの、ね、もろもろを、ね、捧げなければならないところがありますから。ですから、ね、教会という有限なところにおいて全部が全部、ね、このヤモメの面倒を見るということではなくむしろその身内の人の中にそういう、ね、ヤモメの面倒を見ることができる人がいるとするならば、ね、そのような人に、ねそのヤモメを助けるようにすれば教会は、ね、その本当のヤモメ、ね、オントゥースの、ね、そのヤモメを本当に助けることができる。そのような本当のヤモメとは、ね、もう日夜主に祈りを捧げ、ねまた本当に神様だけに望みを置いて絶えず神に願いと祈りを捧げている、ね、そのような本当のヤモメを、ね、養うことができるために、ね、ですから身内の人はそのようにしなさい、ねあります。本当に教会というところにおいては、本当に秩序正しく、ね、締まりのない歩みを、ね、してはならないように、ね、そういうふうに、パウロは進めております。この直前の、ね、書の第二テサロニケの手紙の3章の方を、開くんですけれども第二テサロニケの、ね、3章まあ、6節から12節のところですね、締まりのない歩みをしてはなりませんということが、ね、書かれております。第2テサロニケの3章の、ね、6節から、兄弟たちを主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなくただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。アーメン。で、パウロは 締まりのない歩み方をして、そしてこの教会の中において締まりのない歩み方をして教会から、その言い伝えを、言葉を受けてもそれでもそれに従わない、そのような兄弟たちから離れていなさい、6節にあります。この6節の離れていなさい、捨てろというギリシャ語、身を避ける、警戒をする、ですから、もう教会の人が言っても聞かないで締まりのない生活を相変わらず続けている、そういう人からは身を避ける、あるいは警戒をしなさい。パウロ自身は伝道者であった、で福音伝道のように福音伝道だけをして生活の糧を得る権利もパウロはあったんですけど、しかしパウロは締まりのない歩みを私たちはしませんでしたって言いますね。人のパンをただで食べることもしないで、かえって昼も夜も労苦しながら働き続けたってパウロは言っております。それは権利がなかったからではないんです。このテサロニキの人たちに模範を示して見習うようにということで、まあ、そのようにするためでした。でそれから10節から、私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。アメン。パウロはここの中において、締まりのない歩み方をしている人たちに対しては、パウロは主イエスキリストの名前によって、命じまた進めております。静かに、仕事をし、そして、自分で得たパンを食べなさいって、まあ、このようにして、まあ、怠け癖を、持った、人たちに対して、教会の中において、締まりのない歩み方を、している人たちに対しては、しっかりとこのように、命じまた進めております。私たちはですから、この教会を本当に、本当に助けるべき人をおります、そのような人たちを本当に助けることができるために、まず自ら、面倒を見るべき、身内がいたらしっかりと面倒を見ること、また、そして本当に、養わなくてはならない、人がおります。そのような人を、養うためにしっかりと教会の中に、締まりがないという状態が、あちこちにあってはならないんです、しっかりと教会の中に秩序を、持って、秩序を正しく、仕事を、するということを進め、また、本当に助けるべき人を助ける、そのようなことをしていくならば、この、テモテ、エフェソ教会を、取り持ちました。エフェソ教会は、テモテの牧会の後に、本当に AD100 年から400年の間、もう本当に教会がどんどんどんどん成長し、大きくなって、もうね、AD400 年ぐらいにはもう教会の中に馬が、通れるほど、まあ、街道が、すごく大きくなったんですけど、しかし大きくなって締まりがない歩みをしていった末に、教会が堕落して、そして、ついに決心してはならない決心をしてしまったって、あのエペソ公会議においてマリア神聖化の決断が下されてしまって、AD400 何年かの時に、そしてその時以降教会の堕落が始まり、それから100年ほど経った後、エペソ教会は、大地震によって、瓦礫の山と化してしまいました。締まりがないものを、それをのさばらせて、そしてあれもいいじゃないか、これもいいじゃないか、やれ愛だ、やれ許しだ、それによって史跡がない教会、それはやがて廃れていってしまう教会です。どうか皆様、教会の中にしっかりと、締まりをのある歩みをして、そして自らを清く保ち、そして皆さん自身も本当に清い生活を送って、そして神と人々に愛されるそのような皆さんたちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いながら、それぞれの祈りをする時をしばしもしたいと思います。 あなたが今日も私たちに必要な教えを、また戒めを与えてくださったことを感謝いたします。このテモテが見ていたエフェソの教会、エフェソにとどまって違った教えを説いたり、また果てしのない空想話をする者たちを、そのような者たちを戒め、また教会の中における本当に弱い、弱っている兄弟姉妹たちを助け、また不貧困な者や諸々の俗悪な者たちに対しては本当にきっちりと戒める。そして教会の中のこの立場の人にはこのようにしなさいという、このパウロの勧めに従ってテモテが教会運営をしていった時に、本当に教会の中においてどんどんと命が増え広がり、また信じる者たちが増えていきました。本当に私たちも今この時代、しっかりと死を本当に失われてしまっている秩序を回復することができますように、私たち自身の中で失われている秩序や、また締まりのない部分、これをしっかりと取り除いて、そして本当にあなたにあって秩序を正しい、締まりのある歩みを、それをなし、そして私たちの中の命が、またあなたを信じる信仰がどんどんと増え広がっていきますように、あなたが今日も示してくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主を仕分ける力をください。本当に助けるべき敬虔なヤモベを十分に助けることができますように、主よ、あなたが今日この御言葉で仕分ける力を私たちにくださってありがとうございます。主よ、この御言葉に沿って教会内外をよく目を凝らして、心を凝らして、信仰を凝らして、人物事を見ることができますように、そしてイエス・キリストにあって本当に私たちがしなければならないことを実践していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに身につけなさいとこの御言葉を与えてくださって、仕分ける力を与えてくださったことを感謝します。主よ、私たちが本当のやもめ、敬虔なやもめ、神に望みをかけて昼も夜も主に祈るやもめ、そのようなやもめを私たちが本当に敬うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。